今日は教会ではイースターの日、イエス・キリストが復活されたことを記念する日の礼拝を守っております。いつも教会でしている通り、聖書の御言葉からその神様のメッセージ、イエス・キリストの復活のメッセージを、しばらくの間ご一緒に聞きたいと思います。そしてただいま、新約聖書のルカによる福音書の24章というところに記されている御言葉を一緒に聞きました。これはここにはまさにそのイエス様が復活された日の朝のことが、書いてありました。でこのところのまず初めに登場するのは一体誰でありましょうか。イエス様が一番初めから出てこられるのでしょうか。そうではないですね。最初にこの物語に登場するのは、婦人たちと呼ばれる人たち、これまでイエス様に従ってきた女性の弟子たちでありました。今歌いました子供賛美歌の88番の1番に、マリアという名前がありましたけれども、そのマリアという人もこの中に含まれていた、そういう女性の弟子たちだったんですね。でも実はこのお墓にやってまいりました女性の弟子たちもイエス様が復活されたとは夢にも思っていなかったんです。イエス様が復活されたからさあ会いに行きましょうと言って集まったんじゃないんですね。そうではなくて亡くなられたイエス様の体に、香りの良い香料を塗るためにイエス様のお墓に行ったのです。でこれに先立つ3日前イエス様は十字架につけられて亡くなりました。でその後イエス様をお墓に埋葬したんですが、この時はもう安息日が近づいておりまして、もう時間をかけて丁寧にイエス様を埋葬する時間がなかったんです。できちんと普通だったらきちんと香りの良い香料を塗ってお墓に納めるんですが、そうする時間もなかった。そのことがこの女性たちの心に残っていたんですね。せめてイエス様のお体に香料を塗ってもう一度きちんとお墓にお納めしたい、そういう思いで彼女たちは朝早く夜が明けるのを今か今かと待ち望みながらイエス様のお墓に出かけていったんです。でこの女性たちのしたことは、根本的に言うと神様の御心からは外れたことでした。後の方を見ますと、神の御使いたちが女性たちに、なんであなた方は生きている方を死人の中に探しているんですか、そうある意味でたしなめています。で確かにその通りなんですね。女性たちは分かってなかった。でもじゃあこの女性たちのしたことは愚かなことなんだ、間違ったことなんだと聖書が言ってるかというと、必ずしもそうじゃないんですね。そんなお墓なんかに来たってしょうがないじゃないかと、聖書が彼女たちを悪く言っているわけではないのです。何よりも、この聖書の前後前後のところをまたお読みいただくとよくわかるんですが、この女性たちはイエス様が十字架につけられてからずっとそのイエス様を見つめてまいりました。それは何と言っても女性たちがイエス様を愛していたことの印です。そして先ほど申しましたように、大急ぎで香料も塗らずにイエス様が埋葬されてしまいましたから、どうしてもそれだけでは済ませることができない、せめてあのイエス様の体に香料を塗ってお墓にお納めしたい、その一心で彼らは、彼女たちは他のことも何も考えないままにイエス様を思う一心からこのお墓にやってきたんです。でちなみに イエス様には男性の弟子たちもいました。いや、むしろ中心になってイエス様に従っていたのは男性たちでした。その男の弟子たちはどうしていたか、まあ、知っている方も多いと思うんですが、みんなもう逃げ出してしまったんですね。このままでは自分たちもイエス様と一緒に捕まってしまうかもしれない。殺されてしまうかもしれない。そう思って、どこかへ逃げてしまって、どこにいるのか、よくわからないような、そんな状態でありました。でもそういう中で、女性たちだけ、まあもちろんそんな大勢ではありませんけれども、女性の弟子たちだけが、十字架の場面からじっとイエス様を、まあ遠くからではありましたが、本当にその悲しい場面からも目をそらさないで、イエス様のことを見続けてきた。そしてお墓にまでやってきたのです。そういう思いと行動を神様は、やはり大事に受け止めております。そしてそうであるからこそ、神様はこの女性たちに、一番初めにイエス様の復活のメッセージを伝えてくださった。託してくださったんです。イエス様は復活されたんです。今も生きていらっしゃるんです。この女性たちがいなかったら、そのメッセージを受け止める人は誰もいなかったんです。彼女たちこそが、その神様の大切なメッセージを受け止めて、伝えてくれた。このことは私たちもやはり心に留めておきたいことです。キリスト教のメッセージ、イースターのメッセージというのは、ある日突然、天から降ってくるような、そういうものではありません。もちろん人間はいろんな弱さがあります。間違いがあります。罪があります。神様の御心がわからない、ずれてしまっているところがたくさんある。でも、それでも今、私たちが置かれているところで、イエス様を、見つめていく。苦しいこともあるでしょう。悲しいこともあるでしょう。いや、そういう中で何もできない私たちの貧しい姿、また罪深い姿が、ますます明らかになってくるかもしれない。でも、それでも私たちは置かれているところで、一つ一つの自分に与えられた課題を見つめていく。そういう中で私たちはイエス様の復活のメッセージに触れていくのです。そのことを私たちはこの女性たちから改めて学んでおきたいのです。で、それに続いて、それではこのイエス様のお墓にまでやってきた女性たちに何が起こったか、まあ、そのことに後の残りの時間で目を向けておきましょう。女性たちがお墓にやってきました。で、2節、まあ、先ほどお読みいただいたルカによる福音書の24章の、まあ、2節というところを見ますと、こう書いてあります。見ると石が墓の脇に転がしてあり、中に入っても主イエスの遺体が見つからなかった。まあ、この石というのは、まあ、実はものすごく大きな岩のようなものでありまして、お墓、崖みたいなところにこう掘って作ったお墓の入り口を塞ぐために、そこに置いておく岩のような重たい石です。でも、まあ、大人の男性が数人がかりでやっと動かせるような、そういう石だそうです。で、当然、お墓の中に入ろうと思えば、その石をどけなければならないんですが、まあ、女性たちの力ではとてもその石をどけることができない。まあ、そんなことも考えないまま、女性たちは来たわけですが、まあ、来てみると、その石がすでに脇に、お墓の脇に転がして、どけてあったというんですね。神様ご自身が私たちの行く道を塞いでしまっているその石を、このようにどけてくださった。 まさに、あらゆる罪と死を神様ご自身が打ち破るようにして命の道を開いてくださったんです。ところが、女性たちは、まだなんだかわかりませんでした。途方に暮れていると、聖書では言われています。何がどうなったのかわからない。お墓の中に入ってみても、そこにイエス様のお体がない。それでもわからない。何がどうなったのか、途方に暮れていたんです。ただそこに大切なことが起こります。四節です。途方に暮れていることはありますが、その後、輝く衣を着た二人の人がそばに現れた。続き読みますと、婦人たちが恐れて地に顔を伏せると二人は言った。なぜ生きておられる方を死者の中に探すのか。あの方はここに今おられない。復活なさったのだ。まだガリラヤにおられた頃、お話になったことを思い出しなさい。まあ、この輝く衣を着た二人の人というのは、まあ、神様から使わされた天使です。で、まあ、二人の女性が、まあ、天使を見たらびっくりするだろう。またはそれで、ああ、神様がいるんだと信じるだろう。まあ、そう思いがちかもしれませんが、聖書はその天使は誰だということに関心はないんですね。で、このところでその天使も、女性たちに対して何か不思議な奇跡を行ってみせた。そう書いてあるわけではありません。また、この方が復活されたイエス様ですよと、イエス様のことを見せてくれたわけでもない。紹介してくださったくれたわけでもない。彼女たちが、天使たちが何をしたか。それは、イエス様が語ってくださった、かつて語ってくださった御言葉、言葉を女性たちに思い起こさせたんです。またガリラヤにおられた頃、お話になったことを思い出しなさい。人の子は必ず罪人の手に渡され、十字架につけられ、三日目に復活することになっていると、イエス様が繰り返し繰り返し、あなた方に教えてくださったではないか。で、この言葉、イエス様が私たちに語ってくださった言葉が、私たち、教会の信仰の中では大切なんです。不思議なことをしてみせた。こんなすごいいいご利益があった。いや、そんなことではなくて、イエス様が語られた御言葉がある。イエス様は十字架につけられて死なれるけれども、それはむしろ私たちを救うためのことであって、私たちの救いを成し遂げたイエス様が三日目に復活されて生きて、私たちと共にいつまでも生きていてくださる。そのイエス様のメッセージを、女性たちはここで思い起こした。その時に、初めて彼女たちの目が開かれるんですね。何が起こったのか。もちろん詳しいことはまだわからなかったようですが、でも、神様の御業がここで私たちに起こったのだ。そして、神様が、イエス様を通して私たちに、新しい命の道を開いてくださったんだ。大きな石で塞がれてしまっている、お墓の中に閉じ込められてしまっているような、絶望の中に、悲しみの中に閉じ込められてしまっているような私たちの、そういう歩みを、イエス様が、神様が打ち破って、開いてくださった。新しい道を開いてくださった。それが今日も語られているイエス・イースターのメッセージです。イエス様が復活された。いや、そんなことはなんだかよくわからないと思われる方もいらっしゃるかもしれない。いや、それはクリスチャンだってよくわからないのです。どういうことなのか。 詳しいことを説明してくれと言われてもわからないのです。でも私たちには、あの十字架の上で私たちのために救いを成し遂げてくださったイエス様が復活されて、三日目に復活されて、私たちと共に歩んでくださるというイエス様の御言葉を私たちは受けている。その聖書に記されたイエス様の御言葉に繰り返し繰り返し耳を傾けていくことがイースターのメッセージであり、私たち信仰者の歩みの中心なんです。イエス様の御言葉を通して、あの女性たちと同じように、私たちもまた自分のこの歩んでいる道がお墓に通じて終わってしまうものではなくて、今ここにおいても新しい命へと開かれているということを、希望に満ちた道へと開かれていることを私たちは聞いていくのです。教会において毎週毎週私たちが聞いているのは、このイエス・キリストのメッセージ、命のメッセージ。これからもこの神の御言葉を私たちは聞き続け、語り続けてまいります。その命の希望の道をまたご一緒に語ってくださる神の御言葉に、御声に耳を傾けながら歩んでまいります。そう思います。お祈りいたします。天の父なる神様、イエス・キリストが復活された、新しい道が、大きな石がどけられて、私たちのために新しい道が開かれた、その命のメッセージを今日豊かに与えられ感謝をいたします。どうぞ私たちがどんなところにあっても、そのイエス様の御言葉に耳を傾けることができますように、イエス様が開いてくださったその道を歩んでいくことができますように、私たちの目を開き、心を開いてください。私たちの耳をいつも開いてください。そして私たちを常にその命の道へと導いてください。感謝と願いを主イエス様の御名を通して御前を捧げします。アーメン。